今月のホットライン、福祉と農業をつなぐ農福ジャス認証取得。障害者が生産工程に携わった食品などの日本農林規格農福ジャスを取得した市内事業所のお披露目会が10月2日南方町地内で開かれました。県内で初めて認証を取得したのはワンズ、ドリーム、笑いの館式の障害者就労継続支援3事業所。認証を取得したことで農業と福祉の連携により生産された商品の社会的価値を向上させるとともに、農業分野での障害者の仕事の確保と所得の向上が期待されます。ワンズの渡辺慎代表取締役は、従業員一人一人が丹精込めて管理出荷した商品を広く皆さんに味わってほしいと話しました。認証を取得した野菜や加工品は農福ジャス認証マークが貼られて販売されています。その様子の写真が掲載されています。隕石や化石に目輝く、北上山地の特異地質学ぶ、豊間新興校舎主催の登米市の北上山地の特異な地層説明会は10月5日教育資料館で開かれ、16人が参加しました。説明会は同会場内に展示されている貴重な隕石や化石、鉱物などに触れ知ってもらおうと開催。元国立極地研究所の准教授で、地質研究のため南極観測隊に参加した経験を持つ船木実氏が、アンモナイトなどの化石が産出されている北上山地の地質の特徴などについて説明しました。東和町の朝木武蔵さん8歳は、市内で化石が見つかっていることに驚いた、隕石が思ったよりも重かったですと話していました。隕石や化石、きれいな色の鉱石に実際に触れる子どもたち、目を輝かせながら手触りや重さを確かめている写真が掲載されています。多彩な文化が一堂に、市民による芸術文化の祭典。登米市文化協会主催の第16回登米市民文化祭は10月5日6日の両日、水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場で開かれ、2日間で約500人が来場しました。市民文化祭は市内の文化団体が日頃の活動の成果を広く公開し、地域文化の振興に寄与することを目的に毎年開催。ステージ発表では34団体が太鼓や舞踊、フラダンス、よさこいなどを披露したほか、展示発表では12団体が陶芸や絵画、書道、俳句などの作品を出展しました。来場者は様々なジャンルの芸術文化に触れることができた。市民の皆さんが前向きに頑張っている姿に感動したと感想を話していました。芸術文化に取り組む幅広い世代の文化団体が一堂に会し、活動の成果を発表しました。着物を着た女性が一生懸命歌を歌っている写真が掲載されています。五感で楽しむ技と食、産業フェスティバル開催。第17回登米市産業フェスティバルが10月6日狭間体育館及び S ファクトリー東北中江公園、狭間中江中央公園で開かれました。市内の企業など86団体が出展し、体育館内では最新の技術や工業製品の紹介と体験コーナーが、屋外では油麩丼や ハット汁、牛串、スイーツのほか、市内産加工食品の販売などが催され、約1万8000人の来場者が市内の産業を五感で楽しみました。ワークショップのブースで竹のランタンを作成した中田町の小野寺直さん6歳は、難しかったけどうまくできた、夜に明かりをつけるのが今から楽しみですと話しました。子どもたちが木製の輪ゴム鉄砲の製作に挑戦、体験型ブースが多数出展し、会場内が混雑するほどの来場者でにぎわいました。体験を楽しんでいる親子の姿が映っています。省エネ考える第一歩、地球温暖化対策講座開催。佐沼地区コミュニティ推進協議会主催のゼロカーボンシティ出前講座は10月14日波佐間公民館で開催され、市内外から34人が参加しました。講座は良好な自然環境の保全創造と二酸化炭素の排出削減対策、吸収源対策に取り組むための宮城環境税を活用して実施、宮城県地球温暖化防止活動推進委員の千葉千恵氏を講師に迎え、地球温暖化が生活や未来に与える影響などについての基礎知識を学びました。受講した中田町の北川俊美さんは、電力消費量を数値化するなど目に見えることを一つずつ実行し、周りにも広めていきたいと話しました。温暖化対策の基礎知識や日常生活の中で実践できる省エネのコツをクイズや映像などを使って楽しく学んでいる様子が掲載されています。運動で心と体健康に、津山でスポーツの秋満喫。第18回登米市スポーツ祭りは10月20日津山小学校を会場に開かれ、約80人が参加しました。祭りはスポーツの楽しさを体験することを目的に開催、景色を味わいながら交流を楽しむふるさとウォーキングのほか、ボッチャやモルックなど計6種目のニュースポーツの体験コーナーや、体組成の測定できる健康づくりコーナーなどが設けられ、多くの参加者でにぎわいました。家族で来場した中田町の及川月さん8歳は、天気が良くて気持ちよく歩けた、ウォーキングの後は初めて体験するスポーツができたのでとても楽しかったですと話していました。心地よい秋晴れのもと、参加者はお揃いのオレンジのバンダナを身につけ、会話を楽しみながら約6キロの道を歩きました。楽しそうに歩いている姿が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀。南方町伊藤忠樹さん76歳、幸子さん73歳。1978年昭和53年3月入籍。これからも互いを尊重して、お互いの第一印象は、忠樹さん、友人の紹介で知り合ったんだけど、めんこい人だなって思ったよ。幸子さん、見た目が怖くて最初はどんな人かと思ったけど、話してみたら優しい人だったの。お互いの性格は、忠樹さん、俺がキシャキシャってっから静かに見守ってくれている感じかな。幸子さん、たんぱらなところもあるけどすぐ元に戻るから気にしないの。結婚当時の思い出は、忠樹さん、新婚旅行ではないけど京都に行ったよ。嵐山の紅葉が綺麗だったな。夫婦円満のコツは、幸子さん、お互いのすることを尊重して 必要以上に干渉しないことかな。これからしたいこと、中期さん、体力的に遠くには行けないけど、旅行を楽しみながら仲良く生活していきたいね。市民リレーエッセイ、なりたい自分探し、波佐間町渡辺忠さん。ボストンバッグ一つに着替えと親からもらった少しばかりのお金を持って、 JR 新田駅から数人の同級生たちに見送られての社会人出発でした。仙台、東京、鹿児島与論島のほか、ホテルやリゾート地で料理人として多くのことを学び、20年ぶりに帰郷。ふるさとの四季折々の風景を肌で感じながら、現在は佐沼でラーメン屋をしています。長沼ダムから見える景色が特に好きです。食を通じて妻と出会い、5人の子供たちも成人となりました。お客様、友人、知人、ご近所の皆さんを通してのつながりに日々感謝しています。今回私を紹介してくれた高橋圭君もその一人。え、俺でいいの？と驚きながらも、若い人からのバトンリレーを心から嬉しく思いました。候補を止めに出るという話題で家での会話も盛り上がりました。それぞれの縁を感じながら、まだまだ広がるつながりをこれからも楽しみたいと思います。来月号は波佐間町中江の太田義則さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、南方町、石川みのりさん、南方小4年、イラストレーターを目指して。私の夢はイラストレーターになることです。今までいろいろな絵を見て、自分も絵が上手くなりたいと思いました。私は幼稚園の頃から絵を描き始めました。今まで描いた絵をファイルにまとめるようにしていて、前に描いた絵を見ながら、上手くなってきたかなとか、もっと線の描き方に気をつけた方がいいかなと考えながら描くようにしています。練習を積み重ねてきたことで、今では自分の思い通りに描けるようになってきました。時間をかけて一枚の絵の制作に集中して取り組み、自分が納得する作品に仕上げられた時にはとても嬉しい気持ちになります。私は絵を描くことが好きなので、夢を叶えるためにこれからも描き続けていきたいと思っています。将来イラストレーターになることができたら、たくさんの人に喜んでもらえるような絵を描きたいです。我が家のアイドル、及川ノアちゃん8ヶ月。2024年3月13日生まれ。波佐間町、愛さんの長女。ママのところに生まれてきてくれて、笑顔と幸せをありがとう。元気に笑顔でずっと一緒に成長していこうね。猪俣伊万里ちゃん2歳。2022年6月25日生まれ。南方町、直樹さんの次女。天真爛漫な3番目、伊万里ちゃんです。小野寺青葉ちゃん1歳。2023年4月13日生まれ。波佐間町、翔平さんの長女。いろんなところに遊びに行こうね。渡辺ゆずはちゃん1歳。2023年5月24日生まれ。南方町、和典さんの長女。えくぼがチャームポイントです。これからもたくさん笑って大きくなってね。 4人のアイドルが笑顔で写真に写っています。
健康高齢者の相談窓口地域包括支援センター、フレイルを予防しよう。フレイルとは自立した生活ができる健康な状態と介護を受けなければならない状態の間の状態です。フレイルは早期発見と生活習慣を見直すことで健康な状態に戻ることができます。フレイルを予防して健康寿命を延ばしましょう。運動、日常生活で動く、歩くことで筋力の維持、向上を図りましょう。栄養、バランスの良い食事とタンパク質をしっかりとりましょう。社会参加、趣味活動やボランティアなど人との交流や助け合いが大切です。若年性認知症当事者家族交流会、主に65歳未満の認知症当事者と家族が気軽にやりたいことなどを話し合い、自己発信や情報交換ができる居場所です。一緒に活動できる場に参加してみませんか。12月6日金曜午後2時から3時、場所南方公民館、申し込み期限12月3日火曜、申し込みお住まいの地域包括支援センター、高齢者の相談窓口地域包括支援センター、電話番号の順にお知らせいたします。狭間地域0220-22-1152、中田石越地域0220-34-7611、石越分室0228-34-4151、東和豊間地域0220-53-4811、豊間分室0220-52-5090、米山南方地域0220-29-5821、南方分室0220-58-4311、津山豊里地域0225-68-3780、豊里分室0225-76-4811。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。妊娠・出産・子育て応援します。子育て支援講座、12月3日火曜午前10時半から11時半、電話予約が必要です。場所、森の熊さん。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケアなど。申し込み、問い合わせ、森の熊さん、0220-34-4105。寄り添いホット相談。妊娠、出産、育児などについて個別相談に応じます。12月17日火曜午前10時から午後3時、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係0220-58-5557。ワクワクマタニティサロン。内容、妊娠・出産の経過、呼吸法、マタニティヨガなど。12月10日火曜午前10時から11時45分、電話予約が必要です。場所、狭間児童館。申し込み、問い合わせ、福祉事務所子育て支援課母子保健係0220-58-5557。胃がん検診を受けましょう。 今年度市が実施した胃がん検診を受けられなかった人を対象に未検査検診を実施します。自分や家族のためこの機会に受診しましょう。対象者35歳以上の人、職場や病院などで受診した人を除く。12月14日土曜午前7時半から10時半場所、狭間保健センター。個人負担額900円。検診部位の病気などで治療中または経過観察中の人は主治医に相談してください。受診票を紛失した人、受診を希望する人は各総合支所に連絡してください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。保健所の各種相談事業、 HIV、クラミジア、梅毒抗体検査、肝炎、B 型、C 型、ウイルス検査、骨髄バンク登録、12月12日木曜、26日木曜、いずれも午前10時から11時半、申し込み期限、実施日の3日前までです。アルコール等依存症家族教室、個別相談、12月4日水曜家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半。申し込み期限11月27日水曜。引きこもり思春期相談12月3日火曜午後1時半から4時半。申し込み期限11月26日火曜。高次脳機能障害家族交流会、12月20日金曜午後2時から3時半。申し込み期限、12月13日金曜。女性のための出張相談、12月18日水曜、午前10時半から午後4時、1人約50分。申し込み期限、12月17日火曜午後3時。共通事項、場所、石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約が必要です。いずれも託児不可。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所0220-22-6118。12月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。10日火曜、米山総合支所仮庁舎、13時半から15時半医師。11日水曜、狭間保健センター、10時から11時、臨床心理士、精神保健福祉士、公認心理師、医師、臨床心理士など相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。狭間町域にお住まいの人、狭間総合支所中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所東和豊間町域にお住まいの人、東和総合支所米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。12月の休日当番医、 日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日日曜、波佐間町千葉院、波佐間町佐藤歯科院。8日日曜、波佐間町八木小児科院、豊里町佐藤歯科院。15日日曜、波佐間町菅原内科クリニック、南方町スマイル歯科。22日日曜、波佐間町上杉皮膚科院、中田町加賀野歯科院。29日日曜、南方町島院、豊間町登米診療所、波佐間町中江歯科クリニック。30日月曜、南方町産クリニック、米山町篠原クリニック、波佐間町布施歯科院。31日火曜、豊里町佐藤院、波佐間町佐藤内科院、波佐間町富士歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時、当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。問い合わせ、市民生活部健康推進課。休日を除く月曜から金曜日、0220-58-2116、西巻市夜間休館センター、診療科目、内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、0225-94-5111。12月の献血日程、7日土曜、15日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課、保健推進係、0220-58-2116。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、0229-23-0024。子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000、プッシュ回線以外の固定電話から、022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から、翌朝午前8時。僕私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、10月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町、伊部紬ちゃん、大場綾人くん、佐藤よしきくん、菅原佳子ちゃん、鈴木真央ちゃん、沼田紀子ちゃん。東和町、伊藤桜子ちゃん、佐藤ルナちゃん。中田町、工藤栄太くん、佐々木莉子ちゃん、首藤光也くん、田村音葉ちゃん、千葉愛香ちゃん、三浦光輝くん、渡辺壮太くん。豊里町、伊藤しおりちゃん、佐藤蓮心くん。米山町、佐藤ゆずきくん。石越町、高橋のどかちゃん。南方町、伊藤楓ちゃん。工藤ニーナちゃん。後藤大介くん。千葉みのりちゃん。 みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。
情報広場催し水の里ホール阿部美荘登米祝祭劇場12月のイベント情報、日程内容問い合わせの順にお知らせします。12月1日日曜、市政施行20周年記念事業人権の集い、登米市市民生活課0220-58-2118。12月7日土曜、第26回登米舞踊フェスティバル水の里ホール阿部美荘0220-22-0111。12月15日日曜、第58回宮城県アンサンブルコンテスト予選登米地区大会佐沼高校0220-22-2022。12月21日土曜、登米市社会福祉協議会法人設立20年記念第4回社会福祉大会同協議会0220-21-6310。12月25日水曜、ディズニー新作シネマ上映会水の里ホール阿部美荘0220-22-0111。休館日2日9日16日23日29日から1月3日までとなっております。みんなの願いの火を灯すキャンドルイベント灯し火、長沼フートピア豊哲が丘公園のシンボルでもあるオランダ風車白鳥までの道のりを約500個の手作りキャンドルで灯します。火の揺らぎに癒されながら新年をいい年にしようという願いが込められた明かりをご覧ください。12月7日土曜午後5時から7時、場所長沼フートピア豊哲の丘公園、問い合わせ灯し火実行委員会志田さん090-7185-6004。石の森章太郎ふるさと記念館光のページェント、記念館の前庭をメイン会場に約3万5000球の電飾によって庭木や小川が彩られ、幻想的な世界を作り出します。ぜひご来場ください。12月1日日曜から25日水曜午後5時から10時、場所石の森章太郎ふるさと記念館庭園内、入場料、庭園内の散策は無料。問い合わせ石の森章太郎ふるさと記念館0220-35-1099。視聴覚センター冬休み映画鑑賞会12月26日木曜午後1時半、場所視聴覚センター2階第一研修室、上映作品劇場版パペットアニメーションムーミン谷の彗星、作品は視聴覚センターで保有する上映券付き作品になります。対象者市内の幼児小学生中学生、保護者同伴か、定員先着順で30人、入場料無料。問い合わせ視聴覚センター0220-22-5219。募集、住宅入居者を募集、中田東和豊里石越定住促進住宅は現在随時募集をしています。入居を希望する人は住宅都市整備課まで問い合わせください。定住促進住宅には一定以上の収入があることなどの入居要件があります。郵送での申し込みはできません。申し込み問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。会計年度任用職員を募集します。令和7年度のパートタイム会計年度任用職員の任用希望者を募集します。職種保育士、児童館子育て支援指導員、幼稚園講師、看護師、 准看護師、運転業務員、一般事務員、事務補助員など、登録方法、登録申請書を人事課、医療局、各総合所に持参するか郵送してください。電子申請も可能です。登録受付、12月2日月曜から開始。令和7年4月から任用を希望する場合は、12月27日金曜までに登録してください。郵送の場合は、当日消印有効。任用方法、登録された人の中から選考して決定します。申込書等の配布、各担当部署のほか、市公式ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせ、総務部人事課給与構成係、0220-22-2145、令和7年度小中学校講師登録会参加者募集、県東部教育事務所管内の小中学校に講師として勤務を希望する人の登録会を開催します。日時対象者、1、12月24日火曜、午前9時から10時、小学校講師。2、12月24日火曜、午後1時半から2時半、中学校講師。3、12月25日水曜、午前9時から10時、養護栄養講師、代替栄養職員、事務職員。場所、県石巻合同庁舎。詳細はホームページで確認してください。今年度中の講師希望は随時ご相談ください。申し込み問い合わせ、県東部教育事務所教育学事班、0225-95-7096。空き家バンクに登録する物件を募集しています。登米市空き家情報バンクは、市内の空き家を住居として有効活用することで、移住・定住の促進を図ることを目的に実施している空き家情報登録制度です。登録物件は概要を市公式ホームページや窓口で公開し、空き家を売りたい・貸したい人から買いたい・借りたい人に紹介します。登録を希望する人は必要書類を添えて登録申込書を提出してください。老朽化が著しいなど、状態によっては登録できない場合があります。詳しい内容は、市公式ホームページで確認してください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331。老人クラブの新規会員を募集。老人クラブは仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動をするとともに、知識や経験を生かして自らの老後を健康で実り豊かなものにするための自主的なグループです。登米市内ではおおむね各行政区単位で結成しています。住み慣れた地域で一緒に楽しい時間、生きがいを感じる時間を過ごしませんか。入会資格、市内在住の60歳以上の人、申し込み問い合わせ、登米市老人クラブ連合会、登米市社会福祉協議会、0220-21-6310。
お知らせ、農林業者を支援、農林業災害対策資金、原油価格、農業資材などの物価高騰及び子牛価格下落により農林業経営に影響・被害があった農林業者が借り入れした農林業災害対策資金に対して利子の補給することにより経営の維持及び安定を支援します。貸付利率 0.25 から 1.30%、 償還期間5年以内、ただし個人で150万円を超える貸し付けの場合は7年以内、貸し付け限度額600万円、農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円、 または影響額から共済金などの額を減じた額のいずれか低い額。申し込み期限令和7年3月7日金曜。申し込み市内の農業協同組合、銀行、信用金庫、信用組合。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ産業経済部産業総務課農業経営支援係 0220-34-2716。 年末年始消防特別警戒を実施します。市消防本部では12月1日日曜から令和7年1月3日金曜まで年末年始消防特別警戒を実施します。年末年始は寒さが一段と厳しさを増し、火の取り扱いや暖房器具を使う機会が増える中、慌ただしさやちょっとした不注意から火災の発生が多くなります。この期間は消防体制の強化を図り、消防車が警鐘を鳴らしながら出火防止工法を実施します。また火災予防リーフレット、防火啓発グッズなどを配布する防火広報活動も実施します。もう一度身の回りの火の用心を徹底し、火災のない年末年始を過ごしましょう。防火広報活動、12月15日日曜午前10時から11時。場所イオンタウン佐沼。問い合わせ消防本部警防課警防係 0220-22-1901。 水道管の防寒対策はお済みですか？水道管防寒対策、凍結防止用ヒーターのコンセントは確実に差し込む。長期間留守にする場合などは水抜き栓を使い水道管の水を抜く。メーターボックス内は保温材や発泡スチロールで防寒する。メーター保温材は12月から水道お客様センターと各総合支所で無料配布します。凍結応急手当、凍ったところにタオルなどをかぶせてぬるま湯をかける。蛇口や水道管が破裂したときは水抜き栓を閉めてから指定給水装置工事事業者に修理を依頼する。水抜き栓の場所がわからないときは破損箇所にタオルを巻きつける。熱湯を直接かけると蛇口などを破損させる恐れがあります。指定給水装置工事事業者は上下水道部ホームページで確認するか、水道お客様センターに問い合わせください。修理費用はすべて自己負担となります。問い合わせ上下水道部経営総務課業務係 0220-52-3311。 水道お客様センター0120-023-151。 除雪作業にご理解とご協力を。市は積雪深がおおむね10センチとなった場合、幹線道路から除雪作業を実施します。除雪が完了するまで時間を要しますのでご理解ください。なお除雪作業により生じた自宅付近の雪だまりは住民の皆さんで除雪していただくようご協力をお願いします。積雪や路面凍結によって走行などに支障があると思われる場合は市または県に連絡してください。問い合わせ指導は各総合支所市民課または建設部建設総務課道路河川管理係 0220-34-2365。 国道・県道は県東部土木事務所止め地域事務所道路管理班 0220-22-2365 2716-2716。聴覚障害者支援耳サポサロンを開催。手話や筆談など聞こえにくくても安心できるコミュニケーション手段で対応するサロンです。お気軽にお越しください。12月3日火曜午後1時半から3時半。場所、市役所南方庁舎2階大会議室。内容、ニュースポーツ体験、ボッチャなどのニュースポーツ3種目に挑戦、聴覚障害に関する相談。事前申し込みは不要です。盲ろう通訳を希望する場合のみ事前連絡してください。問い合わせ、宮城県聴覚障害者情報センター、耳サポ宮城、022-393-5501。集会所などへ備品を整備、宝くじ助成事業、行政区や町内会などの団体が令和6年度コミュニティ助成事業、宝くじ助成事業で備品などを整備しました。この事業は自治総合センターが宝くじ受託事業収入を財源に、コミュニティ組織などの健全な発展と宝くじの普及広報を目的として実施しています。整備内容、波佐間町横丁町内会、エアコン、キャビネットなど、波佐間町吐き出し集落会、会議用テーブル、ミーティング用チェアなど、石越町石越コミュニティ運営協議会、プロジェクター、スクリーンなど。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課市民活動支援係、0220-22-2173。郵便窓口の昼時間帯営業休止の施行について、日本郵便では地域の特性に応じた窓口営業時間の弾力的な運用の一環として、全国的に昼時間帯の窓口業務の休止に取り組んでいます。市内の新田郵便局ほか10郵便局においても、11月25日月曜から施行実施します。詳しくは各郵便局へ問い合わせください。対象郵便局、新田、米川、前谷、錦織、上沼、浅水、中津山、留吉田、長根、津山、横山。問い合わせ、日本郵便南方郵便局、0220-585-0019。自賠責保険は加入が義務付けられています。交通事故は被害者にも加害者にも悲惨な結果をもたらします。自賠責保険共済は加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度で、すべての車、バイクなどに加入が義務付けられています。未加入、未更新で乗ると懲役または罰金の対象になります。特に車検制度のない 250cc 以下のバイクは有効期限切れに注意してください。詳しくは国土交通省自賠責保険ポータルサイトをご確認ください。問い合わせ、国土交通省東北運輸局宮城運輸支局、0222-235-2517。 SNS 型ロマンス詐欺にご注意ください。市内では SNS を通じて関係を深めさせて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせた上で、投資、荷物を送るための手数料、医療費などの名目で金銭を騙し取るSNS 型ロマンス詐欺が発生しています。 SNS などでの お金の話は警察へ相談してください。ロマンス詐欺の特徴、インスタグラムやフェイスブックなどで知り合った、面識のない相手から SNS で突然メッセージが送られてきた、直接会いたいと相手に言ってもさまざまな理由をつけて一度も会ってもらえない、二人の将来のために絶対うまくいくなどと言って投資を勧められた、荷物を送ったから手数料を払って、会いに行くから航空券代を払って、病気や怪我の治療のためにお金が必要などと言ってお金を要求された、相手の名前とは違う個人名義の口座にお金を振り込むよう要求された、問い合わせ佐沼警察署0220-22-2121、登米警察署0220-52-2121、年金だより、国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。国民年金保険料は社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。令和6年1月1日から令和7年12月31日までに納付した国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象です。家族の国民年金保険料を納付した場合はその保険料についても控除が受けられます。令和6年中の納付であれば可燃度分の保険料や追納された保険料も控除の対象になります。社会保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告の際に保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。社会保険料国民年金保険料控除証明書は日本年金機構から対象者に発送されますので年末調整や確定申告の際に使用してください。国民年金制度は税法上とても有利なだけではなく老後、不慮の事故などの時にも心強い味方となる制度です。保険料の納め忘れのないよう早めの納付を心がけてください。問い合わせ年金加入者ダイヤル0570-003-004、市民生活部国保年金課年金医療係0220-58-2166、マイナンバーカード申請サポート、マイナンバーカードの申請を検討している人はぜひご利用ください。予約不要です。場所と日時をお知らせします。市役所南方庁舎2階12月4日水曜、18日水曜午前9時半から午後4時、市役所狭間庁舎3階12月11日水曜午前9時半から正午、市役所中田庁舎1階12月26日木曜午前9時半から正午。問い合わせ市民生活部市民生活課戸籍係0220-58-2118。
相談第76回人権週間特設人権相談所を開設。法務省と全国人権擁護委員連合会は世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及・向揚のための啓発活動を全国的に展開しています。特設人権相談所は人権擁護委員が相談をお受けします。相談は無料で秘密は固く守ります。 特設人権相談所、12月9日月曜午前10時から午後3時、場所、豊里公民館、浅間公民館、石越公民館。相談例、差別、暴行虐待、セクハラ・パワハラ、いじめ体罰、名誉毀損、インターネットを含むプライバシー侵害など、問い合わせ、仙台法務局登米支局、0220-52-2070、社会福祉協議会生活相談のお知らせ、生活に関する不安や悩み、家庭内問題や近隣トラブルなど困りごとの相談窓口を無料で開設しています。まずは気軽にご相談ください。12月5日木曜午前10時から11時半、場所浅間老人福祉センター、豊間老人福祉センター、東和総合支所、問い合わせ登米市社会福祉協議会0220-21-6310、女性と女の子の相談窓口、家族や友達、仕事や生活のことなど安心できる場所で話してみませんか。12月10日火曜午前10時から午後2時、場所石巻保健所登米支所、申し込み期限12月9日月曜午後4時、申し込み問い合わせ NPO 法人ウィメンズアイ0809256-0035、年末の生活困窮多重債務相談会を開催します。司法書士が生活困窮多重債務に関する相談に無料で応じます。12月21日土曜午前10時から午後4時、電話相談、予約は不要です。0222-221-6870、面接相談、予約が必要です。場所宮城県司法書士会館仙台市、申し込み問い合わせ宮城県司法書士会0222-263-6755、借金に関する無料法律相談、12月20日金曜午後1時から3時50分、電話予約が必要です。場所登米市民活動プラザ、担当海保津健二弁護士、相談料無料、相談申し込み0220-58-2117、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係0220-58-2118。障害者の自立に向けて仕事相談を開設、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように職業上の相談に応じ支援をしています。12月24日火曜、1午前9時半、2午前11時、3午後1時半、4午後3時、いずれも電話予約が必要です。場所県東部保健福祉事務所登米地域事務所、相談料無料、職業の斡旋ではありませんのでご注意ください。申し込み問い合わせ障害者就業生活支援センターゆい0220-21-1011、生活や仕事などの悩み相談に応じます。失業、病気、人間関係などさまざまな問題で生活に困っている人の悩みや心配事などの相談に応じます。日時、場所12月10日、錦織公民館、24日、上沼ふれあいセンター、いずれも火曜午前10時から午後4時、相談料無料、問い合わせ、ソ・エール・トメ、0220-23-8610、消費生活に関する相談を受け付けています。消費者と事業者との間に発生した商品やサービスの契約に関するトラブルなどの相談を受け、解決に向けた助言や斡旋をしています。相談は無料で専門の相談員が相談に応じます。相談窓口、市消費生活相談窓口、市役所南方庁舎2階、0220-58-2117、相談時間平日午前9時から正午、 午後1時から4時、問い合わせ市民生活部、市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。夜間納税相談窓口、12月1月分、日時12月19日、1月30日、木曜、いずれも午後7時まで。場所問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。寄付。ご寄付いただきありがとうございました。9月受納順。全国信用組合様、難病や障害のある子どもとその家族の支援及び健全育成等に現金20万円。学校法人安永寺学園様、教育振興に現金194万2445円。彫金作家谷関京子相続人代表、篠原博則様、高倉克子美術館に故谷関京子様の彫金作品37点。問い合わせ総務部総務課総務係、0220-22-2091。12月の納税、市県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、後期高齢者保険料6期、納期限1月6日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振り替えで。登米市の人口世帯数、令和6年10月末現在、世帯数合計27,177世帯、人口男性35,413人、女性36,704人、合計72,117人、前月より88人減少しています。世帯数には外国人住民も含まれています。警察署からのお知らせ、県内では10月中に交通死亡事故が8件発生し、夜間や早朝に多発しています。ライトの早め点灯、スピードダウン、安全確認で交通事故を起こさないよう運転をしましょう。10月の災害件数、火災1件、救急311件、救助5件。寒くなると体調不良になりがちです。救急搬送が必要な怪我や病気にならないように、ほんの少しの注意や心がけで予防救急に努めましょう。
ときめき人、強く楽しくたくましく、丸山相撲クラブ。爽やかな秋空のもと、道の駅米山登米相撲場には元気な子どもたちの声が響き渡る。丸山相撲クラブは10年ほど前に米山相撲協会から独立して設立。江戸中期に活躍した米山町出身の第3代横綱丸山権太左衛門にあやかり、丸山の名を付けた。市内外から集まった小中学生で構成するクラブは、週2回米山町内での稽古のほか、県内の相撲チームや高校への出稽古で心技体を磨き、大会へ臨む。地元開催の丸山杯少年相撲大会、ちびっこ相撲大会ではいつも大声援を得ている。今年2月には東京両国国技館で開かれ、世界10カ国から1000人以上の小中学生が参加した少年相撲大会第14回白鵬杯で、力のこもった熱い取り組みを繰り広げた。出場した南方町の近藤陸さん12歳は、大きな大会で緊張したけれど団体戦で2勝することができました。先生や先輩のアドバイスを聞いて、もっと強くなりたいと力強く語った。 一時期は部員が3人まで減少、体が大きい人が裸に回しをする競技という偏った認識を払拭してほしいと呼びかけ、現在は14人で活動している。部員数は少しずつ増え、みんな楽しんで活動しています。もっと多くの人に相撲に興味を持ってほしいと柳淵俊夫監督。コーチの熊谷清明さんは、子どもたちの成長を感じる瞬間や達成感に喜ぶ姿を見るたび、活動を続けていこうと思いますと、厳しくも優しい眼差しで未来の力士たちを見守っている。丸山相撲クラブ部員募集中です。連絡先 090-1934-2298 熊谷清明さんまで。道の駅米山の相撲場の上で14人の元気な子どもたちが監督コーチと一緒に写真に凛々しく写っています。編集後期豊間養局会の取材を通して、能は演者だけではなく観客の想像力があって、初めて作品として完成するんだろうなと感じました。最近は SNS や動画配信を見ることが多くなり、想像力を働かせることが少なくなってきたかのように思います。有限の世界から戻ってきた私に待っていたのは原稿の締め切りでした。高橋さん、10月27日に米山で開催されたちびっこ相撲大会を見に行ってきました。小さな子が楽しそうに相撲を取る姿に癒され、小学校高学年の部になると真剣勝負に手に汗握る展開も。相撲って面白い、元気をもらった一日でした。渡辺さん、1ヶ月半の研修が終わり、今月号から復帰しました。8月末半袖で研修先に出発しましたが、戻ってみると季節はすっかり進み、肌寒さにカーディガンが欠かせません。秋らしい秋はあっという間に過ぎ去り、冬の気配に戦々恐々。体調を崩さぬよう皆さんもご自愛ください。添田さん。